おはようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。こちらの放送はスタンド FM さんのプラットフォームを使って放送していますが、同じようにもう一つ有名なサービスにボイシーがあるかなって思うんですね。で、ボイシーとスタンド FM、 これどちらも日本国内のポッドキャストのプラットフォームですが、なんと僕が調べた限りだとこちらの2つのスタンド FM とボイシーのパーソナリティさんがこぞって Spotify に移行しているっていうあのような情報があるんですね。なので僕も Spotify からあの配信できるように少しずつこうスタンド FM じゃなくて Spotify から配信しようっていうふうにいろいろと設定を試みたんですけど、なぜかできないんですね。で、できなくてなんでできないのかなと思ってチャッピーに聞いたところ、なんと僕も知らなかったんですが、なんと日本の Spotify だと、まあ、収録編集全部アプリ一つでできるらしいんですけど、僕の場合マレーシアにいるのでマレーシアだとなんか仕様が違うみたいで、結局あのリバーサイドっていう別のアプリを使わないと、まあ、あの完結できないってことで、結局2つのアプリを使わないと、まあ、収録とかあの放送ができないらしいんですね。ってことで結局僕はもうこれからもですね、引き続きサンド FM さんのプラットフォームがある限りは、まあ、サンド FM で収録放送して、それが RSS フィードで、まあ、Spotify とかあの Apple Music とか他の媒体に届くっていうような流れで進めていきたいなっていうふうに思います。あんまりリスナーさんからするとあのそんなにね関係がないというか、そんなに変わらないかもしれませんが、やっぱり配信者としてはどこで配信するのかって結構大事だったりするので、まあ、こういうこれからポッドキャストを始めてみたいなって方で、かつ日本にお住まいでしたら、もう最初から Spotify で配信してみるのもいいのかなっていうふうに思います。なんかサンド FM さんには申し訳ないですけどねということで今回のお話は、沖縄のヤンキーから学ぶ信念を貫く難しさというテーマでお話ししたいなと思います。もう全然ビジネスと関係ないじゃんって思うかもしれませんが、これが意外と関係があるんだよっていうのが途中でわかるかと思いますが、要は今日の放送で言いたいのは何なのかというと、あの信念を貫くって本当に難しいですよねっていう話なんですね。で、なぜかというと、あの信念を貫こうとすると必ず批判する人が出てくるからですね。で、これを僕は中学校の頃の、あの沖縄時代に学んだんですね。僕が沖縄に住んでた時っていうのは、まあ、小学校の高学年から中学校にかけてもうあの本当にヤンキーに囲まれて育ったというか過ごしたって言っても過言じゃないくらい、もう本当気軽にヤンキーがいたんですね。で、なんでヤンキーがいるのかというと、まあ、僕の学校がそもそもそうヤンキーが集まりやすい、ね、学校だったっていうのもあるし、あと中学校って選べないじゃないですか。高校は学力でね自分の希望の高校行けますけど、中学校って一番家から近い学校に行きません。ってことで僕がね住んでた地域で一番近かった中学校に行くとヤンキーが多かったっていうパターンだったんですね。なのでそういったヤンキーと、まあ、いい意味であの関わる機会が多かったんですが、その時にあった一つの出来事今でも覚えてるんですけど、僕こう見えてあの中学校のこの学級長みたいなのやってたんですね。なのでクラスのリーダーとしてあれこれ先生と生徒の間をに入って、まあ、まとめる係、リーダー的な役割をしていたわけですが、その時のルールの一つに、なんかこう下校する前に必ず自分の机を並べてあの整えてから帰りましょうみたいな、なんかもうクリーンデスクポリシーみたいな感じのがあって、それをやってない人がいたんですね。で、やってない人にはあのすいません何さんこれ机並べてくれませんかみたいなやって、ああ忘れてましたみたいな感じのやり取りがあったんですね。で、これを同じようにあのヤンキーにも言わなきゃいけないわけなんですよ。で、あのヤンキーにもいろいろと種類があって、優しいヤンキーと本当にもう声もかけられないようなヤンキーもいるんですね。で、優しいヤンキーに言ったんですよ。あの何々さんこのごめんだけどこう机を並べてくれますかみたいな言うと、その人はすんなりあいいよみたいな感じでやってくれたんですけど、その時に彼が言った一言が忘れられなくて、彼が何て言ったのかというと、あ僕に言うのもいいんだけどリーダーだったら あのあそこのヤンキーにも言わなきゃいけないよねって言われたんですね。 この時にもうぐさっと来たんですよ。というのも僕怖くて言えないし、あの彼には言えても彼らにはもう言ったら殺されるというか、もう危ないんですよ本当に。ということで、あの言えなかったけど、その優しいヤンキーは僕に、いや、あのリーダーはみんなにちゃんと伝えるべきことを伝えなきゃダメだよねっていうふうに、逆に僕がお叱りを受けたんですね。でこの時に、あ、そうだよなと思って、人の上に立つってことは自分が言いにくいことも言いづらい人にも言わなきゃいけないっていう立場なんだなって思って、で結局僕はそのね、怖くて言うことができずに、あの時でも今考えて言えなかったなって思うんですけど、この時に思うのが、みんなに対して何かを注意するとか何か指示を伝えるっていう時に、 A さんには言えるけど B さんには言えないとか、 A さんには優しく言えるけど B さんには辛く当たってしまうっていう風に、あの言い方とか、あと言いやすい人、言いづらい人とかっていう風に分けてしまうっていうのはものすごく良くないけど起こりがちなんだなってことをその当時思ったというか気づかされたんですね。で実際にその経験をして今あの旅行代理店で働いていますが、そこでも同じことが起こって、今のポジションもどちらかというとフロントラインと、このフロントラインっていうのはこの DM とかあのチャットとか実際お客様対応する人と、あとこの部長の間に僕が今いますので、まあ、この部長に来るような質問が僕の方に一旦届いて、それから上に行く、どんどん上にね、上席に行くんですが、僕に届く質問とか僕がこうあの教えなきゃいけない場面ってたくさんあるんですけど、この時にいつも優しくニコニコ教えることができる人と、なんでこんなことも分かんないんだろうというか、この人の質問本当分かりづらいとか、なんか結局何を質問しているのか分かんないみたいにイライラしながら教えてしまっている、僕の中では誰にでも優しく丁寧に教えているつもりですけど、自分の中でもうわっ、あの人の質問分かりづらいんだよなとか、あの人で、こちらがね、せっかく丁寧に教えても結局言うことを聞いてくれないんだよなみたいな感じで、もう最初からね、姿勢からちょっと構えてるとこがあったりするんですね、うん、この時に沖縄のヤンキーから言われたことで、やっぱり上に立つ者は全員に対して同じことを伝えなきゃいけない、それが言いづらいことでも言いづらい人でもちゃんと伝えるのが、まあ、リーダーの役目だよね、そういったところは貫かなきゃいけないよねっていうふうに言われてピンときたんですね。あ、そうだ、全く変わってないのと、同じような状況でまだできていないんだってことで、じゃあ何ができるのかなって考えたんですよ。この人の質問はいつも分かりづらいし、この人の聞き方は質問をして僕が教えているにもかかわらず態度が悪いとか、あとはなんかそもそも質問ばっかして自分で考えないみたいな、もう頼りきりの人もいるみたいな人、いろんなパターンがあるんですけど、まあ、大体苦手なパターン、大体こんな感じの人なんですね。じゃあ人は変えられないと、じゃあどうしたらいいのかというと、やっぱり自分が変わるしかない、で自分が変わるしかない、どこを変えていくかってなると、やっぱりまずは考え方から変えなきゃなって思うんですね。マザー・テレサの名言にもある通り、まあ、考え方が変わって言葉が変わって、言葉が変わるから行動も変わって、行動も変わるから結果も変わって、まあ、未来が変わってみたいな流れですよね。ってことを考えると、僕の中の考えで特に改めなきゃいけないのが自責思考なのかなっていうふうに思うんですね。なので言葉のチョイスとか、言葉の声かけとか目線とか、あとは自分がどういった雰囲気で相手に近寄るかとか、相手との距離感とか、そういったのって全部自分のコントロール下にあるはずなので、ここの掛け算、ここの組み合わせで相手との距離感も変わるだろうし、相手が質問してきたとしても、それを例えば結論から言うと、どういった質問ですかとか、どういった状況ですかとか、あとは自分がこうね、お客様対応してる方座ってるので、僕がこう立って上からと、こう上から見下ろしてるような感じなので、しゃがんであえてこう目線を合わせてみるとか、自分も椅子持ってきて同じ目線で話すとか、あとは相手がパニックってなったら、あ、ちょっと一旦落ち着きましょうかって一旦クッション入れて、うん、で今はどういった質問ですかみたいな感じで、自分にもいろんなことができる、なんならそれをしてなかった自分の努力不足が結果で相手が相手の質問が分かりづらかったとか、 あとは自分のが相手の質問を理解しづらかったとかって、こういうネガティブな結果を生んでるんだなと思って、この態度とか目線とか姿勢みたいに、ここの僕がコントロールできるところを最大限にする、最大化するってことがある意味上に立つものリーダーの役目なんだなって思って、今それを実践中なんですね。なので、沖縄のヤンキーから学んで、今やっとあそういうことだったのかみたいに気づかされてることなんですけど、この信念を貫く、要は人の上に立つってことは一部の人をこう否定してしまうことに等しい行為なんですね。あなたは分かってない、なんで分かんないんですかっていうふうに否定してしまう、なんでこんなの分かんないですかっていうふうに、なんかもう全てをこう否定してしまうような行為なんですね。なのでその一部の人っていうのは、自責思考で自分がどうやったら相手ともっといい関係で教えたり教えてもらったりすることができるのかなとか、あとは自分も完璧じゃない、もしかすると相手の質問から自分がもっと学ぶことがあるかもしれないってことで、その提供価値をくれている相手に感謝する、もしくはこういった A さんはこういう質問をしてきて、この質問よく来るから、この質問に対してどうやったらもっと分かりやすく答えられるかなっていう練習の一つにしようってことで、もう毎回のこう質問というか人との関わりを修行の一つ、訓練の一つとしてやっていくと、あ学びがあったとか、あなんか少し成長したとか、あ前はこの人とちょっと距離感ね置かれているような感じだけど、すごくグッと近まって、なんか相手がもっと質問しやすいような、次に質問しやすいような環境を作れたなみたいな手応えがあったっていうのはすごく大事だし、これはまさに知的思考で自分のできる範囲、コントロール下にあるものをポジティブな結果に変えていった結果、要は信念を貫く難しさにぶち当たってもそこをクリアできるのかなというふうに思うんですね。なので、この放送を聞いている方の中で、なんか自分の信念というか自分らしさっていうのを貫こうとすると、必ずそれを否定する人が出てくる、合わない人が出てくるんですが、そこは知的思考で、合わない人は合わないし、話が通じない人は通じない、それは分かるんですけど、でも仕事っていう意味ではそれは仕事なのでやらなきゃいけない、達成しなきゃいけないので、プライベートみたいにこう切り分けするのではなく、しっかりと自責思考でできる範囲の、自分のできるコントロール範囲の中の最大化するってことでクリアできるのかなというふうに思いますので、ぜひ僕みたいにそういった同じような悩みにぶち当たった方は、ぜひ参考にしていただければなというふうに思います。ということで、今回は沖縄のヤンキーから学ぶ信念を貫く難しさというテーマでお話ししました。最後に1点お知らせです。毎週 Zoom で無料相談を行っています。今週の無料相談は木曜日と金曜日です。ビジネスのことや海外生活など、大城に聞いてみたいこと、相談したいことがもしございましたら、キャプションにあるリンクからぜひお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。